はい、それでは、始めます。まず、ユニット1 TPI のユニット1、これは全体のイントロダクションにあたるところなんで、TPI っていうことについてちょっと考えてみるといいと思います。 TPI なんで説明すればいいのかな。車好きな人で言えばフェラーリとポルシェがくっついたような車だと思ってください。まあ、PX2 がフェラーリとポルシェがくっついたのであると、さらにロールスロイスとベントレーがくっついちゃったぐらいだと思ってもいいかもしれないです。フェラーリが私ね。で、ポルシェがルータイスと思ってください。まあ、ルータイスはさらにベントレーであり、ロールスロイスであると思ってください。何かっていうと、ルータイスの、その別にフェラーリに歴史がないという意味合いではないけれども、ルータイスの、その、これまでやってきたルータイスシステムというのは、まさに IIE と言われた一つ古いモデルね。インベスティングエクセレンスっていう。プログラムが過去にあったんだけども、その時代ですでに全世界で280万人が受けているプログラム、 PX2 という新しいその子ども向けに始まったプログラム、子どもと子どもを教育するあの先生たち向けのプログラム、これ数に入ってないんで、いわゆる IIE とそれの派生プログラムだけで全世界今280万人の生徒がいます。この280万人っていうのは延べで過去40年で280万ではなく、今今年の生徒が280万人という意味で、ものすごく広がっているプログラムで、それはじゃあトヨタじゃないかと言われると、そうかもしれない。ただ、例としてポルシェって言い方をするだけで、何かっていうと、最新のポルシェが最高のポルシェなのね。去年のポルシェより必ず今年のポルシェの方がいいんです。それがまさにテクノロジーの進化でしょ。でルータイス自身はもともとはフットボールコーチであって心理学者でもなければ脳科学者ではないんだけれども、という意味では最初は彼のフットボールコーチとして成功したことをプリンシプルにして、そして最初のプログラムが始まったわけだけど、すぐにそのアメリカのっていうと全世界の自動的にこの世界ではなってしまうんだけども、アメリカのトップの心理学者や脳科学者を常にプログラムコミュニティに招いて、その教育プログラムを本当に毎年更新をしてきています。でその最終的な姿が最新の IIE だったわけで、でそれにさらにフルモデルチェンジがあったと思っていただいたらいい。そうするとポルシェってまさにテクノロジーの粋だから、去年のポルシェより必ず今年のポルシェの方が上なんですよ。そういった意味でまさにルータイシステムがポルシェだと思ってもらって、でフェラーリのところは何かって、単に私がフェラーリ好きだから言ってるだけなんだけども、本音で言うと、ただなんていうのかな、すごく特殊な一つの、存在であり、もう車というよりは私みたいなフェラーリ好きにとってはフェラーリとその他しかない、もしくはフェラーリと車しかないぐらい、移動の手段として考えた場合はだいたい1個あればいいわけでしょ。で私みたいに何台も持つ必要ないし、その前に一番好きなフェラーリは、私のフェラーリはもう古いクラシックの30年以上前のフェラーリが大好きなわけで、移動の手段として見ると論外なわけだけど、もちろん地球温暖化でそんなレシプロエンジンの EFI のついてない、そんなキャブレーターエンジンの車今ごろ乗ってって言われるとちょっと辛いんだけど、とは言っても3ヶ月に1回15分ぐらいしか走ってないんで、まあ勘弁してよでしょ。ってことは移動の手段としてというよりはもう所有することがもう一つの喜びであって、裏側では芸術品としてのフェラーリということというよりは、後ろに最近ちょっと弱くなってきたけど世界最高のレーシングチームであったフェラーリチームのまさに F1 の世界があるわけだよね。昔は F1 じゃなかったけど、昔はレーシングカーをこれから作るから買ってよって言って、そのエンツォ・フェラーリはアルファロメオのドライバーを独立してから、これから自分で作るレーシングカーを先に売っちゃったのね、大金持ちに。でもちろん優勝してみせたから、大金持ちは優勝した車が手に入るわけだから喜んでお金を出した。そこから始まってるまさにレースで勝つっていう特殊な、まさに今で言うと F1 の世界、特殊な、もう本当にスピードを競う、もちろんそこでは特殊な技術を競うということも含めての、まさにそういった世界が後ろにある。科学で言うと本当にもう先の先まで行っちゃう。科学者という立場ではと工学者という立場はちょっと違って、その工学者という立場は基本は役に立ってなんぼであって、我々の役に立つものを作るんだから、おそらく車としてはポルシェであったり、まさに今で言えばトヨタみたいな車で、理想はプリウスみたいな車ね。今日プリウスタクシー乗ってすごくこれが増えてきていいことだなと思うけど、でもタクシーにするときはもうちょっと乗り心地考えてよっていうのはちょっと思ったけども、どっちにしても車という完成度で言うとかなり先に行ってるわけだ。でもそれはあくまでも乗用車としての発想であって、 じゃあそうじゃなく単にレースで勝てばいいっていう発想だと、そうなった瞬間にまさに今がフェラーリが最速じゃないんだけど、レースではそれは悔しいけど、実際は伝統で言うとまさにフェラーリのレーシングカー、あの真っ赤なフェラーリが独走してきたわけでしょ。で科学者ってそういうところがあって、それが何の役に立つかは二の次で、まずは科学的な興味で突き進むわけね。でそれは僕はもうそのプロの科学者になってから何年経つ、もう25年以上経つわけだから、長年その脳科学、もともと脳科学と言われる言葉、機能脳科学って言われる言葉ができる前からね、突き進んでるわけだ。昔は機能脳科学っていうことを言うとファンクショナルブレインサイエンスの日本語訳だけど、そんな学問ないって言われたことが十何年前あるぐらいだから、それが今ではキムタクが演じるぐらいの時代でしょ。そういった意味でとにかく先に突っ走ってきたっていうのがその科学者としての私の仕事であって、でそういったものをルータイスは常に取り込んできたわけだ。そういった意味でまさにそのルータイスシステムというのは、公道を走るそのおそらく車として非常に完成度の高いそのポルシェに当たるわけで、そしてフェラーリというのはそのもちろん瞬間速度は思いっきり速いけども、あの前誰かがあのドイツ車はその巡航速度で作るアウトバーンを一気に200キロ以上走んなきゃいけないわけだから、当時で言うとね、今ちょっと速度を下げたみたいだけど、あの地球温暖化の影響だと思うけども、少なくとも最高巡航速度が重要だって、フェラーリはそうじゃなくて最高速度が重要な車って、実際そうで、そのフェラーリで高速を長時間走るのは非常にあの負担を強いられるわけで、でもそれはいいわけだ、フェラーリ的な発想の中では。そういった意味で常にその最新のテクノロジーを導入してきたのがまさにルータイスシステムだって、そしてその中の最新の導入されたテクノロジーが私のトマイチワークスの研究成果であり、まあ、トマイチワークスの場合どうしてかというと教育プログラムとしての研究成果であり、そして僕自身が長年やってきた脳科学の研究成果、これがジョイントしているのがまさに TPI だというふうに思ってもらってください。まさに最新のプログラムであり最高の自己実現プログラムであるということは私もルータイスも自負してます。それは本に書いた通り、だからフェラーリでありポルシェである、でもちろん、ルータイスだから、なんといってもそのフォーチュン500のトップが学ぶプログラムであるわけで、そういう意味ではロールスロイスでありベントレーでもあるっていう意味合いっていうふうに理解してもらったらいいと思います。でその中でそのこのプログラムが何をやりたいかっていう、一番重要なのは皆さんの目の前の現状現実世界をぶっ壊す、そこから始めましょうっていうことね。でそこから出られない限りはずっと我々のホメオスタシスね、現状維持をしようとする無意識の力、まさにコンフォートゾーン、現状というコンフォートゾーンを維持しようとする無意識の力がずっと働いてしまうわけで、それをまさにぶち壊す、そのためにいろいろなプログラムがまず必要ですよっていう、それが一番基本的な考え方 でそこでそのゴールの設定、もちろん現状対ゴールの戦いだから、言ってみれば現状を維持するコンフォートゾーン対ゴールを達成するそういうコンフォートゾーン、その2つの戦いね。そしてその2つの戦いのは2つのゲシュタルトの戦いだよね。ゴールの世界のコンフォートゾーンのゲシュタルトと現状というゲシュタルトの戦い で我々の意識無意識の心なんて言ってもいいけれども、我々のマインドね、我々のマインドは一つのゲシュタルトしか維持できない。あの著書のまずは親を囲いなさいの最初の方でまさにルビンの壺の例で説明してると思うけども、壺が見えてるときは女性の顔が見えない、もしくはよくあるその絵でそのおばあちゃんと若い女性が写ってる描かれてる絵で、おばあちゃんが見えてるときは若い女性が見えないっていうのもあるでしょ。それがまさにゲシュタルトは一つしか維持できないっていうことね。だからゴールのゲシュタルトとそして現状のゲシュタルト、この二つがあったときに我々はどちらかしか維持できないのね。でもちろん現状のゲシュタルトっていうのは実際の自分の体感であり目の前の世界だから、それとゴールという一つ抽象化された世界、どっちが臨場感が勝てるのっていうと普通は目の前の世界に決まってるわけでしょ。でそれをゴールの世界というその抽象化された世界のゲシュタルトを、まあ、それをその世界のコンフォートゾーンだけど、それのゲシュタルトを上げる、このためにはいろいろなテクニックが必要で、そのためにマインドサイエンスがこれまでいろいろな役割を果たしてきたわけで、そしてついにブレインサイエンスがその役割に加わったというのが、機能脳科学が成功してきた、その成果を入れる。それで私が 2,3 年前にルータイスに呼ばれて、 これはお前の仕事だって言われて、でルーと一緒に作り上げてきたシステム、それが TPI です。文字通りルーと一緒にルーのスイートルームにこもって、キッチンで、キッチンテーブルに座りながらルーと2人で作り上げてきたシステムが TPI だというので、本当にルー大使と私2人の作品です。もちろん本当に働いたのは私で、ルー大使はルーは横で頑張れ頑張れ頑張れって言っちゃいけないんだよね。我々の姿で頑張れって言い方はしてないけど、横で旗を送って、もちろん横で見ながら、うん、これはこうしたらああしたらっていうコメントをもらいながら、その私自身がルーのスイートのキッチンにこもって作り上げてきたシステム、これをみんなに、それも世界で最初に日本で、もう英語版ができて、これがスペイン語版が出来上がっていくので、全世界にAIにとって変わってどんどん広がっていきますけど、日本語が、最初に日本語版ができて、日本で皆さんに学んでもらうことになったのは、まさに私が日本にいるからです。ということで、TPI の入門としては、このくらいでいいかな。まずは、最初に皆さんに確信してほしいのは、本当にこれは自信を持って、世界最高の自己実現プログラムであるっていうことね。これはその本当に自信を持ってください。日本の苫米地秀人って言われちゃうと、あ、そうかもしれないけど、自分で言うのはなんだけど、世界の苫米地秀人としてやってます。で、そしてもちろん世界のルータイスと一緒にやっている、世界最高のプログラムがたまたま日本語で最初に日本に導入されたということで、皆さんはすごくラッキーな人たちではないかと思います。それでは重要な実際の各ユニットにこれから入ってくる、その前に今週のトレーニングをしないといけないので、それではここでちょっと中断して今週のトレーニングについて話してみたいと思います。